ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第264回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは8月29日より、長期継続特典の内容を、T ポイントから PayPay ボーナスへ順次変更していることを明らかにしました。適用のタイミングは、請求の締め日に合わせる形になるとのことです。これまでソフトバンクでは、長期継続特典を T ポイントで付与してきましたが、コード決済サービスの PayPay がサービス開始後、T ポイントから PayPay への切り替えを発表していました。今回、その切り替えが開始されたわけですが、PayPay ボーナスで付与を受けるためには、PayPay アプリ側でソフトバンク、Y モバイルとの連携を行うという設定をしておく必要があるとのこと。PayPay アプリを利用していると、契約期間の更新を迎えるたびの特典として、初回は3000円分相当、2回目以降は1000円相当の PayPay ボーナスを付与。また毎月、利用年数や金額に応じた PayPay ボーナスも付与されるとのこと。PayPay アプリ非対応機種を利用している場合は特典の内容が異なり、契約更新時には1000円分の通信料の割引、毎月の特典は利用年数や金額に応じた通信料の割引になるとのことです。
早速、中の人は登録を試みたのですが、残念ながら連携ができないようです。ソフトバンク、Y モバイルの連携を行う場合、ユーザー確認として Wi-Fi 接続ではなく、モバイルネットワークでの接続をするように画面に指示が出ます。中の人のように、ソフトバンクの契約は持っているものの、PayPay は他の回線契約で利用しているというユーザーの場合、ここで先に進めなくなってしまって、連携登録ができないというなかなかしんどい状態です。PayPay の規約上、複数の端末に PayPay アプリを入れて利用すると、すべてのアカウントが蹴られてしまうという制約もありますので、ソフトバンクの回線で別途 PayPay のアカウントを持つということもできません。通信料の割引は PayPay 非対応の端末を使っている場合、となっているようなので、このままだと中の人は継続特典を受けられなくなる可能性もあるわけで、こういうのはげんなりします。ソフトバンクには問い合わせをしてみるつもりではいるのですが、MVNO の契約を併用しているユーザーも少なくはない昨今、もう少し利用実態を考慮してほしいなという思いがなきにしもあらずです。
ソフトバンクは、9月13日から新たな料金プランの受付を開始することを明らかにしました。2年縛りなどと呼ばれる期間拘束がなく、解除料も設定されていないとのことです。従来プランの新規受付は9月12日で終了します。 新しい料金プランではデバイスごとに異なっていた基本料金を980円に統一。音声プランでは月額1500円の通話定額オプションや、5分間通話無料となる月々500円の準定額オプションが用意されます。見守り携帯、キッズフォン、安心ファミリー携帯については、月額490円で1回あたり5分以内の国内通話が無料という、基本プラン、見守り携帯、キッズフォンが適用されるとのこと。携帯電話向けのデータ通信プランは、定額 50GB、最大 50GB の4段階定額、定額 1GB、フィーチャーフォン向けの定額 100MB の4種類、タブレットやモバイル Wi-Fi ルーターは、定額 50GB、最大 50GB の4段階定額、親回線のデータプランの容量をシェアするデータシェアプラスの3種類から選択することができます。新料金プラン向けの割引は、新規契約や機種変更時、または基本プラン加入時に1年間1000円割引となる1年お得割、固定通信サービスとのセット割引であるおうち割、光セット、データプラン 50GB プラス、引き続きウルトラギガモンスタープラスと呼ばれるプラン向けの家族割引であるみんな家族割プラスの3種類が用意されるとのことです。
従来のプランであるウルトラギガモンスタープラスとミニモンスターでは、月々割を廃止していましたが、新料金プランでは期間拘束と契約解除手数料、いわゆる違約金がなくなるという、総務省の方針に沿った内容への転換です。しかし今回の料金プラン改定で本当に見るべきところは、機種ごと、契約ごとにバラバラで複雑化していた料金プランがある程度統一されて金額が分かりやすくなったところかもしれません。従来のプランと新料金プランでどちらが得になるかは個々の契約状態で異なると思います。実際、ソフトバンクも従来プランから乗り換えた場合、月々割がなくなるので従来より割高になる場合があることを認めています。楽天モバイルが MNO に参入することで発表される料金プランに対抗して、既存キャリアは戦略的なプランをぶつけたかったことでしょうが、実際は楽天が料金プランを発表しなかったことで肩透かしという状態になっているので、ユーザーが期待していたような流れにはおそらくならないでしょう。しかし今回のように、プランの構成が多少なりとも分かりやすくなることは歓迎したいところです。
楽天は10月1日に参入を発表している MNO 事業についての説明会を開催しました。今回も料金プランについての発表はありませんでしたが、10月1日からのサービス開始については、無料サポータープログラムという形で東京23区、大阪市、名古屋市、神戸市に在住で満18歳以上の5000人程度を対象とした限定的なサービスを提供する形にとどまる模様です。同社がアピールする完全仮想化ネットワークには絶対的な自信を持っているようですが、念には念を入れる。というところを念押しするような発表内容だったようです。今回は MNO サービス向けの端末も発表され、OPPO のレノ A128GB、サムスンの Galaxy S10、Galaxy A7、シャープのアクオスセンス3ライト、アクオスセンス3プラス、ソニーの Xperia S、富士通の Arose RX、楽天独自端末となる楽天ミニというスマートフォン7機種、モバイル Wi-Fi ルーターは NEC 製の2機種を新規に発表。MVNO の楽天モバイルから発売している、MNO 対応を謳われている端末も、ソフトウェアアップデートにより対応することが説明されています。すべての端末が SIM ロックフリーで販売。アクオスセンス3ライトは楽天限定モデルになるとのことです。 NTT ドコモでも販売されている Galaxy S10 や Xperia Ace を投入してくること。ソフトバンクで販売される Arrows U に指紋センサーを搭載した Arrows RX を投入するなど、既存キャリアに真っ向喧嘩を売る姿勢のアピールには余念がないようです。
今回もまた料金プランを発表しなかったことで、また総務省をイラつかせてるんじゃないかなと思いました。10月1日にある程度以上のサービスを展開できないのであれば、潔く来春まで正式サービス開始を延期する。10月からは検証を目的としたモニター募集を開始するといえば良さそうなものですが、そこは楽天らしい詭弁の連発だなと。こういうものの言い方が周囲に疑念を持たせる原因になっている、とは思わないんでしょうかね。完全仮想化ネットワークについても、過大な自信を持っているように見えるのですが、5000人程度に初期利用者を縛るというのが本当に念のためのスロースタートなのか、それとも実は恐る恐る、おっかなびっくりなのではないか、とついつい勘ぐってしまいたくなります。単純に多くのユーザーを裁けるほど基地局設置が追いついていないです。ってことなら、そこに疑念を及ぼすこともなかったのかもしれませんけど、サービスを自社ネットワークで開始できるのは東名阪エリアの一部、それ以外は KDDI のネットワークにローミングすることで全国をカバーするとしていますが、肝心の仮想化ネットワークに問題が発生しないといいですね、という感じです。また、リンクというプラットフォーム上で通話、SMS、クラウドサービスなどを提供するとしていますが、新規軸を導入しすぎて、何か不具合が生じた際にどこに原因があるのかを切り分ける際、これまでのノウハウが通用しないという意味でも懸念があります。以前の発表会でソフトバンクの大規模通信障害を揶揄する場面もありましたが、同等かそれ以上の不具合を楽天は起こさないということが本当に言えるのか、今回の発表会の内容を見ると疑念が増す感じもあります。全体通して、本当に大丈夫なんだろうな、っていうのが感想なんですけど、大丈夫だ、問題ないと言ってフルボッコにされるというお約束がありますので、
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
天王寺アップルクラブの大道さんと私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト毎週金曜日に配信中です。
おはようございます。1103人さんです。京都からポッドキャストを配信させていただいております。何の話をしてるんやっちゅうことなんですけれども、別に何の話やっちゅうことでもない、その日その日どんなことがあったとか、こんなとこ行きますね、あんなとこ行きますね、みたいな話をしております。とそんなこんなの普段のログを収めておりますログ1103、またお時間ございましたら一度聞いてみてください。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
ニュースは以上です。
今回は1本あたりのニュースの分量が多かったので、冒頭のトークははしょらせていただきました。
ネタがなかったというわけではないんですね。
君のような勘のいい合成音声は嫌いだよ。
ぶっちゃけた話、ここで話すネタもなかったかもしれなかったわけで。実は少し前から、ゆくもばの制作を元にして、人が喋らなくてもポッドキャストを制作できるという事例紹介と、手法の紹介をまとめた電子書籍の制作を進めています。編集の直前に、第1項が書き上がりまして、ようやくここでお話をすることができるという状態です。そんなわけで、現状での内容の理解のしやすさなどを確認するための査読をしてくださる方を募集したいと思っています。ポッドキャスターの方若干名、ポッドキャスターではない方若干名の募集をしたいと思いますが、興味がある方はご連絡いただければと思います。希望者が多い場合は抽選とさせていただきます。依頼させていただく方には、EPUB 形式でファイルを送らせていただきたいと思いますが、配布形式についてはオンラインストレージの限定共有でお渡しする形を取る予定です。ご協力いただけると大変ありがたいです。どうぞ、よろしくお願いします。ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、Goo ブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に AFV、自動車、航空機、幹線などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは合成音声の作成と編集にチェビオクリエイティブスタジオを使用しています。
合成編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。